ドって憧れるよね。私結婚するならやっぱり6月がいいな。だからお願い、その液晶画面から出てきてお嫁にもらって。痛快乙女ゲーム通信。皆さんこんにちは、通崎千穂です。この番組痛快乙女ゲーム通信、今回で第12回目の放送となります。1年番組続きました、ありがとうございます。この番組はその名の通り乙女ゲームを紹介する番組です。乙女ゲームとは、画面の向こうからかっこいい男の子たちが私たちに愛を囁いてくれるという、そんな夢のような女性向けの恋愛シミュレーションゲームでございます。今回はですね、2回目の金色のコルダ特集ということで、この音楽と恋を、ね、同時に楽しめる金色のコルダシリーズなんですけれども、こちらのキャラクターソングの作詞をたくさん担当していらっしゃる作詞家の石川恵里さんをこの後お迎えしてお話をお伺いしたいと思います。どんなお話が聞けるのか、メールもたくさんいただけましたのでね、ご紹介していきたいなと思っております。今晩も萌え萌えキュンキュンしながら聞いてくださいね。聞かせてください、ゲスト様のお話。それでは本日ゲストに来ていただきましたのはこの方です。自己紹介お願いします。
はい、こんばんは、石川恵里です。作詞家をさせていただいてます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
緊張していらっしゃる。
もうね、言葉が出ません
ラジオに出演されるのは初めてですか？
初ですね。
そうなんですね。こう作詞家さんということで、いつもはこうたくさんの文字で私たちにこういろんなものを与えてくださる方なんですけれども、こういうふうに声が聞けるっていうのを皆さんも楽しみに聞いていらっしゃると思うので、今日は元気に一緒によろしくお願いします
、はい、今頃皆さんびっくりされてる
まずなんですけれども、はい、早速作詞家さんをお呼びするのは私の番組初めてなんですけど、はい、いい質問が来ているのでご紹介したいと思います、はい、ラジオネームみかさんからいただきました、
はい、
通崎さん、石川さん、こんにちは。私は金色のコルダが大好きで、今回ラジオのゲストが石川さんということで初めてメールをさせていただきました、
はい、
質問なんですけれども、私も石川さんに憧れていつか作詞に挑戦してみたいと思っているのですが、どうやったら作詞家になれるのでしょうか？専門的な勉強した方が良いのでしょうか？これからも素敵な楽曲をたくさん聴けることを楽しみにしておりますなんですけれども、
はい、ありがとうございます。
作詞家さんはどういう風になる職業なんですかね？
そうですね、これ、はい、ちょっとね、難しいご質問だなと思ったんですけど、まあ、どのような作詞家になりたいかっていうことで、はい、まあ、できることが変わってくるとは思うんですけど、まあ、
誰に曲を提供するかとか、
ね、そうですね、そのプロとして長くやりたいかとか、まあ、今のことはこれから作詞をやりたいなっていう感じのご質問だったんですけど、
はい、
まずは作品を書き溜めること、
うんうんうん
うん、それからあと一人で書いてても仕事につながりませんから、
うん、
まあ、それをどうやったら表に出せるかっていう方法を探る、
探
るってことですね、うん、まあ、自分から動かなきゃしょうがないので、
うん、そうですね、書くことは誰にでもできるから、その書いたものを
そうですね、
表に積極的に出していくてい、
まあ、人に見ていただくっていうことですね、う
ん、作詞っていうのは結構公募でオーディションがあったりとか、募集していらしたりっていうのはあるものですか？探せば、
まあ、事務所さんなんかで、まあ、新人の作詞家さん募集する場合っていうのもありますし、まあ、それで見ていただく場合もあるでしょうし、あと講座を、作詞家講座みたいなので、まあ、ハウツを教えていただくっていうこと、それから、まあ、あとそうですね、バンドとか、まあ、そういう音楽活動を通じて知り合いの知り合いがプロの人で見てあげるよって言われてっていうこともあるでしょうし、それから今ではネットに私こんな詩書いてますっていうのをあげて、あ、まあ、
誰かの目に留まれば、
まあ、まあ可能性はね、たくさん皆さん書かれるので、
そうですね、でも今インターネットすごいですからね。
でもこうね、人に見ていただくことで、うんうん、まあ、他の方がここ好きだよとかって感想をくれたりして、うんうん、 それも勉強になったりとかしますし、まあ、積極的に
動く
ことですね、
はい、石川さんご自身が作詞家になられたのはどういう経緯、はい、きっかけがあるんでしょうか。
そう、私ねもともとシンガーになりたかったんですね。歌をやってたんです、はいはい、10代の頃に歌をやってまして、はい、で、まあ、その歌の先生が歌の勉強のためにちょっと詩を書いてみなさいっておっしゃってくださって、まあね、多分歌が上手の反対だったんですよ。
いやいやいや
相当反対だったので先生も困っちゃったんですね。で書いてみなさいっておっしゃられて、まあ、私そうですかって全然書き方とかも分かんないで、まあ、一つ書いたらですね、はい、もうそれで人生変わっちゃって、
あ、そっちに道が開けた。
もうね、その散々それまで歌を歌って、うん、もうみんな全然無反応だったのが、わけも分からず書いたんで、君こっちだねってもう言われてしまって、
あ、まあ、作詞の才能があったということですかね。そうですね、
やっぱりプロの方たちから見ると適性ってやっぱり一目瞭然だったみたいですね。
そうなんですね、はい、じゃあそういったご縁でということで、ご縁といえばその金色のコルダシリーズの作詞をたくさん担当していらっしゃるということで今回お呼びしたんですけど、はい、この金色のコルダシリーズは、まあ、リスナーさんはおなじみかと思うんですけれども、はい、2003年9月19日にパソコンのゲームとして光栄テクモゲームスさんから発売された乙女ゲームの作品です。バイオリンの演奏技術を高めるとともに恋を育てていく、クラシック音楽と恋愛が両方楽しめる作品として10年以上も愛され続けているこちらの作品なんですけれども、この金色のコルダに関わるようになったご縁というのはどういうところから始まったんですか。
あのですね、私作詞の下積みがすごく長くて、はい、10年ぐらい下積みしてたんですけど、
コルダと同じぐらい
相当長くで、その下積み時代にやっぱり食べられませんから、はい、音楽制作会社さんで、まあ、お茶組みたいなことをしてたんですけど、はい、でその時にたまたまですね、まあ、防衛さんともお仕事をそこの会社さんがしていて、はい、でまあ、たまたまお会いした光栄さんの方がですね、今度女性向けのゲーム出るよって、うん、よかったら君もやってねっておっしゃってくださって、うん、とっても嬉しかったんで、はい、アンジェリックを買ったわけです、ね、
アンジェリック、はい、
もうそこから出られなく
なあ、ファンだったんですね、光栄さん
も。ですよ、その乙女ゲーム、そっからも
好きすぎてこっち仕事につなげちゃったみたいな、
ね、そう大好きになっちゃって、でもね、それが作詞の仕事と関係あると思ってなかったんです、
はい、
ただ単にゲームファンだったんですけど、うんうんうん、である時その CD ショップに行ったら、はい、アンジェリックって書いた CD があるわけです。
CD がゲームじゃなくて CD があってっていう、
あとこれなんだと思ってそしたらば、それがあのアンジェリックの初期のキャラソンのアルバムだったんですね、うんうんうん、
キャラクターソング、
はい、で、あ、こうジュリアス様歌ってる
衝撃だったんですね
だけどね、歌詞をその拝見したら、はい、まあ、森先生がもう素晴らしい歌詞を全部お一人で書いてらして、あ、私将来プロになれたらこのお仕事がしてみたいってその時に思ったんですね。
はい、
まあ、後々その作詞家に本当になれて、まあ、もっともっと後にですね、あの今度新作のゲームが出るってお聞きしたわけですね、
はいはい、
で光栄さんにですね、新作ゲームの作詞をさせてください。
ああ、もう直談判で、
うん、まあ直談判というか、まあ事務所かを通ってですね、はい、やっぱり言っていただいてですね、はい、まあ紆余曲折を経て現在
念願の金色のコルダの、まあ、そうですね、キャラクターソング主に作詞ちゃんとされてるっていうことなんですね。
そうですね、間いっぱいいろんなことがありました。
だからいっぱいなんかこうキャラクターへの愛情だったり、よくキャラクターのこと見てるなっていう感じがするのは、そこにルーツがあるんですよね。
やっぱりユーザーだったっていうことが、
それはすごい強みだと思います、
うん、やっぱりその自分だったらこういう歌が欲しいなとかっていう思いが溜まってたんですねだからね、それを叶えることができ
た
ということ
ですね。あ、すごい素敵なお話を聞きました、はい、続いてメール紹介なんですけれども、はい、ラジオネームリマさんからいただきました、
はい、
質問が、どうやってキャラクターの深部深い部分をこんなに掴むことができるのでしょうか、
はい、
また歌詞としてキャラクターの表現をひらめく瞬間はどんな感じでしょうかということで、まあね、あのキャラクターの深い部分を掴むということにおいては、はい、まあ、一ファンだったっていうのも一つあるかと思うんですけれども、ね、どうですか、どうやって。
これはですね、
はい、
あの地道で必要なゲームプレイ
やり込 むってことですね。
やり込むまあそれはまあ、好きだっていうこともありますけど、はい、キャラソンを買ってくださる方たちっていうのはもうゲームをね、うん、一生懸命なさってるので、うん、同じ気持ちでいるために、うん、まあ私もゲームをやってみる
っていう、まあ、それが基本にあって根底にあって
プラス、はい、やっぱり取材をするっていうことですね。
それは光栄さんにだったり、
まあ、そのゲームを作られた方、まあ、ゲーム立ち上げの時ですけど、うんうんまあ、こんな思いでこのキャラクターをっていうお話を直接お伺いにしに行って、まあ、注意点なんかを伺ったりとかですね、うんうん、あとその舞台になってる場所ってありますね。仙台とか、うんまあ、コロダ3でいうと仙台とか、うん、神戸
とか、うんですねまあ、横浜が聖地で
ですね、うんまあ、実地取材です
、ね、あ
足を運ぶ
あじゃあ仙台も
行きました行きました
そうじゃあ今度あれじゃないですか函館に行かないといけない
そこ
あまねが函館にできているそうなの で、
あのね心配してます
どんどん遠くに
どんどん遠くなってこうアメリカとかだったらどうしよう
ウィーンまでも行ってもいいんじゃないかな
とウィーンはね行きたいですね
そうです実地取材もされてるんですね
実地に取材もしますねとにかく考えられることは全部やってみる
もう本当にいろんな形で愛情がこもっているっていう、ね、
そうですね、
はい、このきらめく瞬間っていうのはどうですかこう降りてくる感じですか何か、
まあ、最初曲いただいて見た時には書けるかどうかって自信その時はないんですね、はい、どうしようかなって、うん、でもそのある程度勉強したりとか資料を読んだりとか、まあ、取材をしてるうちにあ書けるなって思う瞬間が来るんですよ突如としてあもう書けるって思うと
筆が進む
なんて言うんでしょうね上の方から言葉が降ってくる感じ
本当にそういうインスピレーションみたいなところもあるんですね、
うん、やっぱりその考えてるっていうよりは言葉が湧いてくるでもそうならないと1曲分書けないんですね途中で詰まってしまって自分の頭だけで作り出そうとするとやっぱりそのインスピレーションが湧くまで、ま
あ、地道な作業もあってっていうことですね
でその後ひらめくっていう感じですかね
すごく作詞家さんの方とお話したの初めてだったのではいなんか不思議だなって思うような自分にはないような体験をたくさん聞かせていただきましたありがとうございます。はい、後半の方はですねもう少し金色のコードだという作品に迫って、はい、さらにキャラクターソングのお話など聞いていきたいと思いますのでよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
ゲスト様は〇〇通このコーナーは私通崎を乙女ゲーム通としてゲストの方は何通かというコーナーです。ゲストの石川さんが作詞以外に詳しいもの何かありますでしょうか。
一生懸命考えたんですけど、
はい
そうですね趣味が仕事になってしまってなかなかないんですが、はい、あえて言うならお料理が好きなので
料理かな通かな
料理通かな
何かこう得意料理とかってありますか。
これならうならせられるっていうのはないですねないんですけどとりあえず何でも作れる
何でも作れる、うん、すごいそれはやっぱりちょっとお家にいることが多いですかね作詞の仕
事。そうですねだからまあ趣味と実益っていうことで、うんまあ、栄養のバランスとかがやっぱり頭 の、うん、あの回転とかに必要なのでまあコンディションの管理プラス楽しみということで。
そうですね食に楽しみがあるといいですよね、うん、仕事がはかどるという
か、まあ、家から出なくて済むので手軽な趣味ですね、
はい、得意なものは特にということなんですけど食べるのでじゃあ好きな料理のこうジャンルとかありますか。
イタリアン好きですね。
じゃあ結構パスタとか自分でソースから作ったりとかされます。
しますね。もうできることなら食材から自分で作りたい。
食材から小麦とかですか
デュラムセモリノ栽培したい
すごい本格派ですね。
それを自分で石臼で引きたい
なかなかそのお時間が多分今ないのかなっていう。そうですね、お忙しいですよね、
まあ、要するにものづくりが好きなんですね、
うん、あそうなんですね そうそうそう、ね、じゃあ本当に作詞も趣味の一環というかっていうふうにおっしゃってましたけれども、はい、物を作るのが好きっていう。
そうですね、今あの作詞だけに専念してますけど老後は楽しみ
いいですね、はい、それこそ函館で、
函館で
野菜から
もう行きますね、調味料の果てから作りたいですね
はい、ちょっと意外なお話をお伺いしました、はい、石川さんは料理通ということで今回の〇〇通のコーナーをお送りいたしました、はい。